皆さんこんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています、パーソナルコーチの山道志保です。はい、実は今ですね、7時前なんですけど、最近ちょっとだけ早く起きるようにしていまして、基本的には夜型、夜にコーチングのセッション、英語コーチングのセッションとかが入ることが多いので夜型なんですけど、それでもできるだけ早く寝て、できるだけ早く起きるっていうのを少しだけ意識できるようになってきたかなと思います。朝ね、ちょっとだけでもなんかできると少しこうクリアになるななんていうことを感じていますね。そんなに続けられないんですけどね、朝活っていう人は多分もっともっと早く起きていて、がっつり1時間とか2時間とか朝活動する人のことを朝活というので、私の場合は朝活ではなくてちょっとだけ早く起きるというだけなのかなと思うんですけどね。はい、2020年もあと少しですね。なんか大晦日、美味しくお酒を飲むために今頑張ろうと思っていることはありますか？まだ終わってないですからね、2020年ね。そう、できることは結構たくさんあって、あとはやるかやらないかっていうところだと思うんですけど、私はですね、年末28日に、コーチ仲間と、あとプロフェッショナルコーチにお願いをして、忘年会をしようという話をしまして、で、そこで、こう、事前に、やっぱり、なんだろうな、今月頑張ったことをみんなで振り返ろうよみたいな話になっているので、メッセンジャーグループがあるんですけど、その中でも28日までに頑張ることっていうのをお互いに発表し合っているということもあります。で、このポッドキャストも私が一つ決めたことですね、年末までにやると決めておりますので、もう少し頻度高くね、朝の時間を使って録音するというふうに思ってます。はい、ぜひぜひ何でもいいので反応とかいただけると嬉しいなと思います。はい、今日はですね、最近、ちょっと今英語コーチ、になりたいという方向けの情報を集中的に発信しようかなと思っているので、そちら の情報になりますが、はい、英語コーチングってそもそも何ですかっていう話は前回ね、させていただいたので、それを聞いていただきたいなと思うんですけど、どうやったらなれますかということについて今日は話したいと思います。英語コーチってどうやったらなれますか。結論としてはですね、特にないんですよ、こうやったら英語コーチになれますよっていうのって。だから単純に今日から私は英語コーチですって言ったら英語コーチになりますというのが答えになります。ただね、そこの方法というのはいくつかあるかなと思うので、それについてちょっと話をさせていただくと、まずね、一番初めにあるのは雇われるっていうことですね。英語コーチとしての仕事をもらうっていうことかなと思います。私自身も今も業務委託の仕事をいただいているので、雇われてます。で、私の英語コーチとして のキャリア、トイックコーチだったんですけど、もう、スタディサプリのトイックコーチ、パーソナルコーチとして採用されたんですね。忘れもしません。あれは、丸の内だったかな。八重洲、八重洲か。なんかリクルートの八重洲のオフィスに面接を受けに行ってですね、今度新規事業でこういうのが始まるんですけどっていうことで面接を受けました。で、すごい展開の早い採用だったんですけど、なんか多分前の週の金曜日かなんかに採用のメルマガが来て、で、すぐ申し込んで次の火曜日とかに面接だったんですよね。金曜日？木曜日かな、とにかく早くて面接受けて、その日に 合格の連絡が来て、もうあれよあれよという間に研修が始まって、で研修がかなりみっちりあったので、1ヶ月ぐらいは通って、やっぱりそのおしゃれのね、リクルートのオフィスに通って、しっかりとした研修を受けさせてもらって、そこからリクルートのちょっとフィジビリとかいうんですかね、なんか試しというか、事業が本格的に乗る前の、みたいな、流れになっていったんじゃないかなと思います。で、そこでもちろん研修中もお金をいただけましたし、トライアルみたいな形の、ユーザーさんを担当してるっていう時もお金をいただいてたということで、私のキャリアはね、そこで、スタートしたんですね。はい。一つはそういった形で、お仕事をいただく。今ね、英語コーチの事業をやってる会社すごくたくさんあるし、オンライン化したので、みんな今まで通学でやってすごく高額なコースしかなかったようなところが、オンライン化して少しこう手が届きやすいコースみたいのができてきて、さらに英語コーチを必要としているという時期だったんですよね、2020年ってコロナで。だから英語コーチング業界自体はすごく伸びてた時期年だったんじゃないのかなと思うんですけど、だから英語コーチっていうのの採用のチャンスも多かったと思います。じゃあ、まあどういう人が採用されていくのかっていうのはまた後で後半で話をしようかなと思うんですが、で、もう一つは、まあ、自分で始めちゃうってことですね。これも私は今やってるし、あと英語コーチ養成講座とか英語コーチとしてのサポートセッションっていうのはこちらになります。自分で始めちゃおう。そのサポートするよ私みたいな、私はサービスをさせていただいています。はい。これはね、本当に言えばいいんですよ。じゃあここで英語力が必要になってくるのかっていうと、厳密に言うといらない。私トラストコーチングスクールで、コーチングの勉強もしてるんですが、英語コーチと名乗るからにはね、コーチングの勉強はし続けてほしいなっていうのが、私の、まあ、率直かつ、正直なところですね。コーチングの勉強をし続けていない英語コーチにはなってほしくないなというところなんですが、究極的な話は、コーチング力が高ければ、クライアントの英語っていうのは上がるんだと思うんですよね。コーチの英語力が高ければではなくて、コーチのコーチング力が高ければ、例えば私は英語力を上げたいっていう目標を持ってきた人がいて、まあ、通常のコーチングの場合は例えばその先を見ていくことも多いのかなとは思うんですが、定期的にコーチングのセッションを持って、例えば毎週とか2週間に1回とかそこでセッションをして、進めているのであれば、その話をして、進めていないのであれば、まあ、なんだろうな、その進めていないところに関しても話をしてとか、まあ、それだけじゃないですけど、まあ、そんな形で、コーチング力が高ければ、英語力は正直いらないのかなと思っています。ただね、コーチングは まあ学べば学ぶほど本当に深いものなので、深い、本当に深い学問だし、教養だし、なんだろう、これで完成みたいなところがないんですよね。まあ、英語も一緒ですけどね。なので、だからこそ私は自分が得意としている、自分が一番好きな英語っていうところを組み合わせて、英語コーチングをしているのかなと思います。英語力が高ければ高いほど、便利だとは思いますけど、必須ではないですよね。はい。なんかそんなところかな、個人でやっていくってなったとき。企業で採用されるってなった場合は、ちょっとその話は後でしよう。個人でやっていくっていう場合は、そうですね、英語力は、結構英語の先生とかを今やってる人が、英語コーチになりたいっていうことも多いと思うので、まあそういう人たちだと英語力高いかなと思いますね。 ただ原則として何かを頑張ってるっていう経験がないとちょっと厳しいかなと思います。例えば自分の英語力が、TOEIC 700とか TOEIC 800前半とかのところで、ずっといる、最後に受けた TOEIC がもう2、3年前で700点で終わってますみたいな。だと、その子の、学びが見えないじゃないですか。だから、今、英語コーチになりたいです。コーチング勉強してます。英語力は今700ぐらいだけど、今、毎月受けられるときは、抽選当たったときはずっと受け続けて、自分自身も、努力してます、みたいなのは大事になってくるかもしれないですね。コーチ自身も何かに対してしっかり向き合ってる、みたいなのが大事かなと思います。で、私、面接とかもやってるんですよ。英語コーチのね、業務委託受けてる会社の。で、じゃあどういうところでとか、あとは一般的に採用の条件みたいなところもあると思うんですけど、大体 TOEIC 800以上って出てますよね。確か、スタディサプリは800って書いてあったかな。実際はね、入ってる英語コーチのみんなもっと高いんですよ。850、900、満点とかいう人もざらにいたりするので、もうとにかく英語が好きっていう人が多いんじゃないかなと思いますね。で、スパルタバディの方とかも、英検1級とか、TOEIC 900っていう結構高い基準を設けてますね。で、それだけじゃないんですよね。やっぱり、ティーチングではなくてコーチング、コーチとしての採用なので、クライアントの英語学習に対してどれぐらいのサポートができるのか、応援ができるのかっていうところをすごく見られると思います。で、面接受けるとかってなった方もね、応援をしたいという熱い気持ちを前に出していただけると、採用もされやすいんじゃないかなと思いますね。自分の知識を、出して、とにかく助けてあげたいみたいな、じゃないんですよね。面接してて思うんですけど、私のやり方は素晴らしいんです。私の英語力はすごいんです。だから、助けてあげたいんです。とかっていうよりは、クライアントが自分で頑張るんですよ。英語の学習って。単語を覚えるのもクライアントさんだし、文法で頭抱えて、なんだこれはって思うのもクライアントだし、だからそこをいかに寄り添えるかとか、いかに応援できるかみたいなところが大事ですよね。正直、すっごい細かい英語の知識みたいなところは、オプション、その人の強みにはなっていくけど、必須な条件ではないなと思っています。で、個人でやっていくってなった場合に、私がじゃあ養成講座とかサポートセッションとか、どういう人たちに来てほしいなって思ってるかっていうと、そこはね、ちょっと私の基準なので、少し厳しいかなと思うんですけど、自分で頑張れる人ですね。単純ですけど。私はコンサルタントではないので、知識をすべて与えますとか、何でも全部、手取りた、足取り、やらなきゃいけないことを教えてあげますとかではないんですよね。あくまでも、英語コーチになりたいと思っている人たちが、長く仕事を続けていけるために、サポートしますっていう感じ、応援しますっていう感じになるので、全然ないんですよ、私が教えることって。ちょっと整理していくぐらいしかないので、よく問い合わせていただいたりとか、無料喋りに来たりする方であるのが、稼げますかとか、毎月いくら稼げますかみたいな質問もいただくんですけど、知らんがなってやつですよね。それはもう自分で決めることだし、自分でそれに向けて行動していくことだし、とか。あと、集客についても、しっかり教えてもらえるんですか知らんがなと思って。いや、集客私だって聞きたいし、試行錯誤しながら日々やってるし、みたいな感じですかね。ということで、ね、どんな人にっていうところを改めて、 このポッドキャストでもね、お話しさせていただきたいかなと思うんですけど、まあ、今日は簡単に、でもないね、結構長く喋ってたね、英語コーチってどうやったらなれますかっていうところを、お話しさせていただきました。これからね、英語コーチってお仕事に興味を持っている人たちの、まあ、ちょっとした参考になればいいかなと思いますし、ぜひね、自分の、雇われる仕事をもらうっていう方ではなくて、自分でちょっとやってみたいと、まあ、時間をかけてでもいいと思うんですよね。じっくり自分なりのオリジナルのプログラムを作ってみたいという方は、無料おしゃべりの方にお問い合わせいただけたら嬉しいなと思います。はい、ではでは失礼します。